今日の聖書箇所はマルコ6章30節から34節、第3版は76ページ、新改訳は77ページになっております。お願いいたします。
マルコの福音書6章30節から34節までをお読みいたします。さて、人たちはイエスのもとに集まり、自分たちがしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。すると、イエスは彼らに言われた。さあ、あなた方だけで寂しいところへ行って、しばらく休みなさい。出入りする人が多くて、食事をとる時間さえなかったからである。そこで彼らは自分たちだけで船に乗り、寂しいところに行った。ところが多くの人々が彼らが出ていくのを見てそれと気づき、どの町からもそこへ徒歩で駆けつけて彼らよりも先に着いた。イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になった。彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れみ、多くのことを教え始められた。以上です。
一言お祈りを捧げます。天のお父様、季節は秋、あなたが春夏秋冬を備えてその季節ごとに恵みを表し、次の季節に向かって備える時を教えてくださって感謝いたします。終わりの時にやがて訪れる世界の大異変、天変地異に恐れ慌てることなく、主のご再臨を待ち望む信仰を持って目を覚まして祈り続けることができますように整えてください。そして一人で孤立することなく、兄弟姉妹といつも連絡を取り合い、祈り合い、そして恵みを共にを分かち合って進むことができますように、神の家族、キリストの兄弟として、姉妹として共に歩むことができるように、この教会の上にあなたの御手を述べてくださるように、今開かれているこの聖書の御言葉を通して、私たちが何を目的に、何を使命として生きるのかを教えてくださるようにお願いいたします。語るもの、聞くもの一つにして、あなたの御心を受け取ることができますように祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週は静岡の掛川にある、妻越リゾートという、ヤマハ楽器が所有し運営していた、施設ですけれども、今は別の運営主体になっているそうですが、26度の気温の中で、快晴の中で研修会が行われました。建物の中ではあったんですが、全国から280人の牧師、牧師夫人たちが集まって、今回は、小グループを38テーブル作って、まあ、私たちはここで9テーブル使っていますけれども、8人から9人のグループを38個作って、まあ、聞いたメッセージや発題というものをお互いにこう分かち合うという、そんな研修会でした。で、普段知らない方々とも同席、同じテーブルになって、まあ、少しこう詳しくお話ができて、新しい人を知るということも恵みだったんですが、まあ、知っている方々とはそれなりに深い話をしたり、することができました。まあ、リフレッシュと、そして励ましをいただいて、帰ってくることができましたが、まあ、その前に一日他の用事を果たすために、月曜日から出かけていたので、4日間の、まあ、旅行ということで、さすがに帰ってきてから2日目から椅子に座っていると、知らないうちにこう眠ってしまっているということが、何度かあったので、まあ、体の疲労というのは あるんだなということが分かりました。で、今読んでいただいたこのマルコの福音書の箇所は、弟子たちが二人一組になって伝道旅行に使わされたということが背景になっています。6章の7節からそのことが記されています。また12人を呼び、2人ずつ使わし始めて、彼らに汚れた霊を制する権威をお授けになった。まあ、これが発端になっているわけですね。で、彼らは方々を行き巡って何をしたかというと、6章の12節に書いてあります。こうして12人は出て行って、人々が悔い改めるように述べ伝え、多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。まあ、簡単に書いていますが、実際、ものすごい霊的な戦いっていうのを経験したわけです。悪霊に憑かれた人を皆さん目撃し、あるいは、この向かい合ったことがあるかどうか分かりませんけれども、聖書の中にはゲラサ人の地に悪霊に憑かれた人がいて、墓場に住んでいた村の人たちが彼を鎖で縛っておいたけど、それを引き継ぎてもう夜中叫び声を上げていたというような、そういう人もいるわけですね。全部が全部そうではないとしても、尋常なことではなかったわけです。恐れもあったでしょう。弟子たちは前はイエス様が中心に先頭に立ってそういうことをやっていたんですが、今回はイエス様がいない彼ら自身だけでそういうことをしていたわけですね。で、悪霊に出ていけと言っても、出ていく場合もあれば、もちろんイエス様が彼らに権威を授けたので、イエス様の名前を使うと悪霊が出ていったという報告も他の福音書の中には出てきますから、成功体験もあったんですが、いくら命じても出ていかないケースも当然あったと思います。で、逆に罵られたりですね、何のために来たんだと、追い出されたこともあったかもしれません。とにかく普通の出来事ではないことを彼らはしばらくの間いろんなところを巡り歩いて経験しました。ですから相当に肉体的にも霊的にも疲れていたという状況が想像できるわけですね。皆さんもいろんな仕事を抱えて、2つも3つも抱えて疲れ切る、あるいはいつまでこういうことをやっていなければいけないんだというジレンマ、そして、もう倒れそうになるぐらい追い込まれるということもあると思います。一つの仕事をやり続ける過程では、そして年齢とともに責任がかぶさってくるときには、もう精神的にもつらい、時にはやめたいという思いもよぎってくることもあるかもしれません。そんなときに私たちクリスチャンはどうするのかということがヒントとしてここに出てきます。で、弟子たちはこの6章の30節で、さて人たちは、まあ、弟子のことをここでは人と呼んでいます。人というのはイエス様と共に生活をし、イエス様の復活を目撃した人たち、そしてイエス様から使わされた人たちですね。すべてのクリスチャンはキリストの弟子ですけれども、まあ、弟子という自覚を持っている人がほとんどであれば幸いですけれども、彼らは12人は特別に召された使徒だったわけですが、伝道旅行を終えてイエスのもとに集まり、自分たちがしたことを教えたことを残らずイエスに報告した。行きっぱなしではなくて、必ず報告するということが求められるわけです。どんな会社でもその会社から出張とか、あるいは観光庁でもそういった仕事を託された人は行って目的を果たしたら、まあ担当部署の上司に報告するという義務があるわけですよね。やりっぱなしということはないわけです。私たちも地上に 置いて生かされている間、クリスチャンとしてイエス様の弟子として教会で、あるいは教会の外で人々にイエス様の名前を使って証しをした、伝道した、そして奉仕をしたということの報告をする時が天国に行ってからあるということを知っておく必要があると思います。救われたということは同時にそれだけの恵みと特権を受けたものとして、当然それを生かす、使う、それを使った結果どういう実を結んだかということが神様の前で報告される時があるということを福音書は語っているわけですね。で、弟子たちは報告したわけです。で、彼らにとっては差し当たって必要なのは休むことでした。しかしイエス様の周りにはいつも人だかりがあって、出入りが多くて休めない、食事もろくにできないということ状況があったわけです。弟子たちの休みはここでお預けとなったわけです。で、こういう状況の中でどうやって休めるのか、人間この万能ではないし不死身ではないので、そういう状態が長く続くと心身のバランスを崩して病気になるということだってあるわけですね。で、弟子たちはこういう状況の中でどうしたらよかったんでしょうか。そこで次御言葉を出していただくと、マタイの11章28節29節が出てきます。28節は全ての人に対してイエス様の招きが語られていると言っていいでしょう。また信仰生活を始めてからも重荷を下ろす必要があるということで、クリスチャンにとっても必要な招きですけれども、そこにとどまっていないで次の段階に進むときに、私たちは通常の休みではない、神様がイエス様に従う者に与えてくださる安らぎ、安息というものを受け取ることができるということですね。もちろんいつでもどんな時でもということにはならないかもしれませんが、イエス様を隠れが酒どころとする信仰生活の秘訣を心得ているならば、本当にこんなことやってられない、もうやめたいというところまで追い詰められた時に、イエス様と首輝きを共にするという世界が、見えてくるといいましょうか。このことが分かっているならば、私たちはイエス様の謙遜、心優しさ、へりくだりというものから気づかされながら、そして魂に安らぎが来るということを経験する時があるんですね。ですから奉仕を続けながら休むという世界を経験した人たちは、燃え尽きないで、もちろん燃え尽きた人がそういう秘訣を知っていなかったということではありませんけれども、長く奉仕を続けておられる牧師や伝道者や宣教師の方々は、ここを学んで体験して、そして神様の御業を今も続けておられる、先日有賀先生も来られましたけれども、あの世にお元気ですけれども、今まで通られた過程では普通の人では耐えられないようなバッシングを受けたり、そして戦いというものがあったわけですが、そういったことがあったとはみじんも感じさせないほどに、今もイエス様に仕えておられる、その情熱も消えないで継続しておられるという姿は、やはり多くの人々に励ましと、そして希望を与える存在ですよね。で、この弟子たちは自分たちが求めている休みは得られなかったんです。この後に行くと、もっと激しい奉仕が待っていたんです。もういい加減にしてくださいよと怒り出すぐらいのところまで弟子たちは そこに、まあ、向かわせられるんですね。しかし彼らの必要は満たされたんです。次の御言葉を出していただくと、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。このポイントは、第一のポイントはイエスのもとに集まる弟子たちとしていますが、イエス様に私たちの必要としている休みがあるんです。安らぎがあるんです。心の平安があるんです。だからイエス様を求めなさいと聖書を進めているんですね。ところがフィリピ人への手紙の中では、誰も自分のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいないという残念な響きが聞こえてくるんですが、これから求めたらいいわけです。キリストイエスのことを求めるってどういうことなの。それが一人一人の課題なんですね。これはこうですというふうに、教科書のように教えることはできないんです。信仰生活を進めていく中で必ず出会うそのクライシスというか危機的な状況、重荷に潰されそうになる、教会の奉仕でも2つ3つと、まあかぶさってそれでも耐えながらやっていらっしゃる兄弟姉妹を見てきましたけれども、倒れないで、そして信仰を失わないで続けられているという姿はもう称賛に値するんですね。神様が一人一人にそのような恵みを備えておられるんです。それが霊的な祝福ということです。すでに私たちはその霊的祝福に預かっているので、それを信仰によって受け取るということが必要になってきます。受け取らないと何か過ぎ去ってしまうことになるんですね。神の国とその義をまず大事に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。第二はイエスのもとに集まる群衆です。今日の説教題は弟子たちの必要、群衆の必要ということで、2つのポイントに絞って、開いていますが、まあ、イエス様の周りには常に人だかり、群衆がいたということが福音書を読んでいくと分かってきます。今なかなか人が集まらない、集まりづらい時期ですね。まあ、先日ここで、ワニシ伝道の様子が紹介されました。スウェーデンの宣教師の方々が、ワニシに天幕を張って集会を開いた、1200人集まったって書いてあったんですが、私もそれを見てびっくりしました。今1200人集まれる場所ってのは室蘭の文化センターですか、そのぐらいだと思うんですけど、まあ、当時人口が多かったということもあるでしょうが、そういう人だかりがあったならば、当然休みたいと思っていた弟子たちが休む場所なんてなかったわけです。その休みはお預けとなりました。そして弟子たちには、イエス様の周りにいる群衆はただの風景でしかなかったでしょう。何の関係もない、とにかく自分たちは疲れているんだから休ませてくれという思いで支配されていたとしても不思議ではないんです。切実な求めなんですね。だから群衆が彼らにはただの風景です。もし私が皆さんに関心も重荷もなければ、ああ人が集まっている普通の風景です。でも皆さんのことをある程度は名前からしてどういう背景ということも、まあ、今回の70周年記念誌、古今証誌を、まあ、全部読むと皆さんの、歩んでこられた人生の一コマがこう分かるので、いくら人数がいたとしても風景ではもうないんですね。で、皆さんのお顔、一人一人のお顔を拝見すると、でそこにいろんな思いが知っていることが浮かんでくるわけです。イエス様にとっても群衆は群衆では風景ではなかったんです。深 深く憐れまれたと書いてありますね。もう腹渡がよじれぐらい、よじれるぐらい、この群衆を見てイエス様の心は痛んだんです。イエス様も疲れを覚えることはありました。ガリラヤ湖で船に乗っているときに嵐がやってきて、もう船に水が入ってきているにもかかわらず、イエス様は友の方でぐっすり眠っておられた。水しぶきがかかっても起きることがなかった。それだけ疲れているということは相当な疲労だと言えますが、しかし群衆を見たら、彼らの必要を見たら、そこから離れることはできなかったわけです。それがイエス様の憐れみですね。神様の憐れみが私たちにもそのように注がれていたから、私たちはいろんな出来事、人との出会いを通してイエス様の救いに預かったと言えるわけです。神様の憐れみがなければ、私たちはもう希望のない、神もない、そんな存在でした。しかし神様の憐れみがイエス様の疲れや困難を勝っていたので、彼らを深く憐れまれた。羊飼いのいない羊の群れのようであったと書いてありますが、このガリラヤ地方にはヘロデという王様がいましたが、自分の兄弟の妻を横取りして近親相姦という罪を犯して、その王家の家族の間では血生臭いことも起きていた。一方でイエス様の群衆に対する深い憐れみが際立っているわけです。世の中ではいろんなことが起きていますが、私たちもそれに関心を持ち、そして情報を集めて自分の中で咀嚼しながら祈ることがありますけれども、そういった世の中の流れに流されることなく、祈るとともに私たちの関心は必要を抱えている人たちに対する憐れみを持って福音を伝えていくことではないか、あるいは直接伝道ということが難しければ、その人たちの名前を覚えてノートにでも書き留めて取りなしていく祈りの生活をすることは誰でもできるということですね。そのことをこの弟子たちの姿から教えられます。生きる上で人に必要なものは何かということをイエス様はマタイの福音書で教えておられましたけれども、神の口から出る一つの言葉で人は生きるんだと。パンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉だとおっしゃいました。そこでイエス様はこの群衆に多くのことを教え始められたと書いてあります。次の御言葉を出していただくと、ヤハネの17章18節で、あなたが私を世に使わされたように私も彼らを世に使わしました。イエス様は疲労困憊している時でも、自分は何のために生きているのか、ここに来ているのかということを忘れることはなかったわけです。私は父からこの人々の救いのために使わされたんだという目的意識、使命意識といいましょうか、派遣意識、ただここにいるんではない、ただこの家に生まれたんではない、ただこの職場にいるんではない、それを時々私たちは点検して確認して、その神様から与えられた使命というものを進めていく必要があると思います。そしてこのような使命感が弟子たちにはまだまだ この時は欠けていたので自分が休むことに神経が集中していたと思いますが、そういう弟子たちに待っていたのは男だけで5000人、女性子供お年寄り含めたら1万人の群衆の胃袋を満たすという、しかも野原でですよ。まあそのやり取りは詳しく今日は話す時間ありませんが、イエス様は100人50人のグループに分けて座らせました。100人の100グループ、それで1万人、その人たちに5つのパンと2匹の魚からイエス様が感謝を持って裂いたそのパンが1万人の胃袋を満たしたという奇跡。だから聖書はおかしい、信じられない、神話だという人がこの一つの奇跡を見ただけでもいるわけですね。でも私たちはイエス様を信じて聖霊が与えられているので、聖書が神の言葉であると信じているので、実際に起きたことと受け止めるわけです。でも牧師やクリスチャンや教会の中にはそう受け止めない人たちもいるんです。でも私たちはこれを信じています。そしてこれがどれだけ大変な作業か仕事か労働かということも分かります。まあ、そこまでにしますが、疲れ切っている上にさらに疲れ切るような労働が彼らに与えられたイエス様からの休みなんです。ひどいじゃないですか、ブラックじゃないですかと叫ぶ人もいるかもしれません。でも責任を負うということはそういうことでも、まあいつでもだったら大変ですが、時々そういうことが起こるんだということは、まあ普通に仕事をしている人であればわかると思うんですよね。だからこそ私の首輝きを追って私から学びなさいというイエス様の招きが私たちにはその時思い起こす必要があるんです。私たちの力だけでやろうとするともう倒れてしまうんですが、イエス様が強いお方なので、その首輝きによって私たちもイエス様に惹かれながら必要な知恵と力をいただきながらその中で進むことができる。これが恵みの世界です。棚からぼた餅ではなくてイエス様と共にいると恵みが分かってくるわけです。そして弱いものなのに強くされるということが経験できるわけです。弱い人が弱いままでいることはイエス様と共にいる限りそれはないんです。弱いものなのに強くされるということがなければクリスチャンは前に進めない。この地上の世界で、この世の中で、サタンが牛耳っている世界の中で、社会の中で、私たちがイエス様と共に歩むならば、それが一目瞭然ということが分かってきます。そして弟子たちはここで、本当に人々が必要としているものは、もちろん肉体の必要がここで展開されているわけですが、しかしそれと同時にイエス様が語られた御言葉を弟子たちはここで、まあ、この福音書マルコには書いていませんが、マタイの福音書が出てくるわけですね。私は天、あ、ヨハネの福音書で語られているんです。私は天から下ってきた生きるパンです。ヨハネの6章51節ですが、誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。実際に弟子たちはパンと魚を分けて与えましたが、イエス様の御言葉によって人々が本当に必要としているのはイエス様なんだと、天から下ってきた生きる誠のパンであるイエス様が人々には必要なんだということを理解し、自分たちはこのイエス様を伝えるために使わされているんだと、御言葉と実際が一つになるところを彼らは通ったわけです。聞きっぱなしではなくて、そして知っているというところで終わらないで、実際に一歩踏み出したときに彼らが経験したことはこういう世界なんですね。 そしてその時に同時に弟子たちはイエス様の願いを知るわけです。収穫は次の御言葉を出していただくと、また群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた、収穫は多いが働き手が少ない。ここでは12人が使わされてきましたが、次は72人の弟子たちが2人1組になって使わされていきます。でも実際群衆の必要を満たすためには働き手が少ないわけです。今回の秋の研修会、掛川で行われた研修会でも、これから先どのように人材を確保するかということが大きなテーマであり関心事であり、そのために選挙研究部というところが日夜研究しているわけですが、まあ、日本の国全体が今人手不足ですね。そして外国からの労働者を受け入れるべきだという意見が、まあ、多くなってきていますが、私たちクリスチャンにとって神の国で宣教するということを本気で考えないと、もう、まあ、私もあと1年でこの教会から離れられる予定ですが、代わりに送る人がいるかどうかということが、まあ、理事会でも今、祈りの課題になっているようです。献身者が少ない。かつては子どもたち若者たちにこのイエス様の福音を出て行って伝えたい、その願いを持っている人は立ってくださいと言うとゾロゾロ立ったわけです。しかし今はなかなか立つ人がいないという状況が続いています。このままでは牧師のいない教会が日本全国つづらうら出現しかねないという危機感がどの教団にもあります。ですからそのために祈る必要があります。先週と今週は献身者デーという日を設けて祈って捧げましょうという呼びかけが教団から来ていますけれども、ぜひ皆さんもそのことを覚えて祈ってください。また捧げてください。それは救われた者にとっての特権であり、また責任もあるかと思います。イエス様を信じたいと願っている人たち、神様が救いへと導くことされている平安の子供と私たちは出会う必要があります。でも一人で出会える人数は限られているわけですね。ですから働き人が必要なわけです。それは困難を伴うとしても、そこには私たちが頑張っても得られない、しかし従う時に与えられる恵みの世界があるということです。そこで私たちは本当の安らぎ、喜びを味わうことができます。ですからこの12人の弟子たちは一人だけ除いて最後までイエス様に従っていくことができました。私たちも一つ一つ積み上げながら、積み重ねながら信仰者として成長をさせていただけるこの恵みをこれからも受け取っていきたいと思います。お祈りいたします。天皇と様、収穫多いが働き人が少ないという神様の訴えを今朝私たちは聞きました。イエス様は父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますとおっしゃいました。私たちクリスチャンは単なる信者ではなくてキリストの弟子として召されています。その召しに応えて生きることこそが救いの喜び、救いの恵みを十分に味わい経験し人々と分かち合うことができる秘訣であることを覚えます。この終わりの時代、いつまでこの時代が続くのかは分かりませんが、イエス様の再臨が近づいていると私たちにも分かってくるこの時代の印を見ながら、 収穫の主に働き人を送っていただけるように祈り続け、そしてその祈りに神様が応えてくださって、必要としている教会、必要としている地域に主の働き人が派遣されていくように祝福してください。北海道に置かれている2つの神学校をどうぞ祝福し、献身者を送ってくださるように、また同盟教団が認定している新潟聖書学院、東京キリスト教大学、聖書神学者、東海聖書塾、そういったまた成蹊神学校に献身者が送られ、そこで学びと訓練がなされて諸教会に使わされていくことができるように、どうぞ働き人を与えてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。